一般質問。元気な伊賀地域の実現に向けて、稲盛俊直議員、草の根運動伊賀、伊賀市選出。質問。伊賀地域にしかない特色や個性を認められることなくして、多様で豊かな三重県の実現はありえません。中京圏と関西圏の結節点にある伊賀地域としては、関西圏営業戦略をはじめ、関西圏との連携した取り組みを強めていくことに期待します。知事の伊賀地域に対する思いと、関西戦略をどのように進めていくのか伺います。用語解説、関西圏営業戦略。三重県の情報発信や県産品等の販路拡大、観光誘客など関西圏における営業活動を戦略的に展開するための基本方針や具体的な取り組みを示すものです。用語解説終わり。伊賀上野城の写真があります。回答、伊賀地域は歴史、文化、食材など魅力ある地域資源が多くあり、三重県が関西圏の経済力を取り込みながら発展するために大変重要な地域です。関西圏では令和7年の大阪・関西万博など様々な国際イベントが予定されています。今後はコロナ収束後も見据えて、三重県への観光誘客など営業活動を活発化させていきます。その他の質問事項。伊賀市が県内最多のため池の防災・減災対策について。県立高校における定数内不合格及び中途退学の実態についてほか。南北地域格差について、中瀬信之議員、新生三重、渡来郡選出。質問。県南部地域は第一次産業や観光産業が主要な産業ですが、他の地域と比べ人口減少率が高く、少子高齢化が著しいなど多くの問題を抱えています。南部地域の発展には第一次産業の新しい展開や観光産業など、第三次産業と合わせた普及が求められていると思いますが、知事のお考えをお聞かせください。回答。南部地域には多くの魅力あふれる農林水産物や伊勢神宮、熊野古道といった人々を魅了する歴史や文化など多くの素晴らしい観光コンテンツがあります。こうした南部地域ならではの魅力を高めながら雇用を生み出す好循環を作ることで地域の活性化へとつなげていきたいと考えています。その他の質問事項。危機管理体制の強化策について。県産木材の利用促進について、ほか。都市計画について。小林正人議員、自由民主党、鈴鹿市選出。質問。今後、各基礎自治体が大規模自然災害の被害を低減するため、それぞれのマスタープランの見直しを行っていくと思います。そこで、県として浸水予測区域等災害リスクが想定される区域から、人口誘導を図るための市街化区域の見直しなど、全体の都市計画をどのように考えていくのかお聞かせください。用語解説、マスタープラン。さまざまな形態がありますが、本市においては、市長がまちづくりを計画的に進めていくため、目指すべき将来像や目標、整備方針などを定めた都市計画に関する基本方針のことです。用語解説終わり。回答。昨年度、県が改定した都市計画区域マスタープランでは、災害リスクが高い区域に土地利用検討区域を設定し、防災・減災の取り組みを促進することを定めました。 今後各市町においてこの区域内の再編が検討され、地域の実情に応じた被害低減施策が実施されます。県としてはこのような取り組みが市町のマスタープランに的確に反映されるよう積極的に働きかけていきます。その他の質問事項。 e スポーツと障害者について、河川整備事業についてほか、用語解説、 e スポーツ、エレクトロニックスポーツの略で、講義には電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称のことです。用語解説終わり。神事などで使用する大麻栽培にかかる規制について、谷川隆栄議員、総務、熊野市南室郡選出。質問、朝の栽培は大麻取締法によって規制されていますが、本年9月、厚生労働省から伝統文化の存続等を図る観点から、新型コロナの影響等も踏まえ、栽培免許要件の総合的かつ弾力的な運用を求める通知が出されました。大麻栽培者免許事務等にあたっては、今回の通知を十分に踏まえるとともに、栽培者や厚生労働省との協力関係を構築していただきたいと思いますが、県の考えをお聞かせください。回答、通知の趣旨に基づき、余剰分の大麻繊維の供給先の弾力化等を検討していきます。引き続き、神事等の伝統文化の存続等の観点も踏まえ、栽培者からしっかりと話を聞いた上で、厚生労働省とこれまで以上に連携を密にし、栽培者になるべく寄り添った形で免許審査等に取り組んでいきます。榊の葉とシデを結ぶ聖魔の写真があります。その他の質問事項、次の世代につなげる農業について、これからの災害復旧について、ほか。風力発電施設計画にかかる地域への影響について、中瀬子初美議員、新生三重、松阪市選出。質問、国は環境影響評価法施行令の改正を決定し、法の対象となる風力発電所の規模要件が緩和されることとなりました。条例の対象となる規模要件を改正すべきではないでしょうか。また、地域の対立や分断に発展しうる事業においては、地域での対話と連携に基づく住民意思が反映されるべきと考えますが、県としてどのように課題を認識し、対応していくのかお聞かせください。回答、法律と条例が一体となって、環境影響評価制度が運用されてきた経緯を踏まえ、条例における対象事業をどのように見直すかについて検討していきます。また、地元の理解が得られないまま事業が進むことへの懸念が全国的に生じていることから、引き続き事業者に対しては、早い段階で地域に丁寧な説明を行うよう促していきます。その他の質問事項、引きこもり支援推進計画の策定にあたって、深めよう、伊勢茶愛、ほか、ギガスクールについて、野村康夫議員、自由民主党、鳥羽市選出。質問、ギガスクール構想により、県内すべての公立小中学校で、児童生徒一人一台の学習端末が配備されました。今後、学習端末を活用して、どのような教育を行っていくのでしょうか。 また教員のスキルの差によって授業の進捗や理解度が異なるようなことはあってはならないと考えますが、教員のスキルをどのように平準化していくのかお聞かせください。用語解説、ギガスクール構想。2019年12月に文部科学省が発表した構想です。一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、多様な子どもたち一人一人に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育 ICT 環境を実現しようとするものです。ギガとはグローバル&イノベーション・ゲートウェイ・フォー・オールの略です。用語解説終わり。回答、学習端末を活用することで動画を用いて視覚的により理解の深まる授業や、子どもたち一人一人の反応を踏まえた双方向型の授業などが可能となります。今後も有料事例について学ぶ研修など、すべての教員が端末を効果的に用いて指導できるよう、市庁教育委員会と連携して実践的な研修を行います。その他の質問事項、離島振興と離島華僑について、遠隔診療についてほか、性暴力被害の未然防止と対応について、小島智子議員、新生三重、桑名市桑名郡選出。質問、学校における性暴力はいじめなどの生徒指導とは違う対応が求められ、初期対応の仕方によっては二次被害につながることも十分に考えられます。しかし学校は性暴力被害加害対応の専門的知見を持ちません。そこで学校での性暴力対応マニュアルを作り、関係機関と連携して躊躇なく対応できるよう備えておく必要があると思いますが、県の考えをお聞かせください。回答、子どもの性被害に対して学校と関係機関が適切に対応していくには、マニュアルなどの共通指針が重要だと考えています。今後は性暴力被害の未然防止教育を行うとともに、学校と関係機関が連携して対応していく仕組みづくりを進め、性被害を受けた子どもに適切な支援を行い、心身の健全な発達の速やかな回復につなげていきます。その他の質問事項、どう進める？子ども・子育て支援、障害者スポーツの新たな展開を、犯罪情勢と治安を守るための対策について、野口忠議員、自由民主党松阪市選出。質問、交番制度は地域の方々の安心安全の元となるものであり、世界的にも評価されています。近年交番駐在所の統廃合が行われていますが、コロナ禍において地域の交流等が減少し、互いの意思疎通が不足する中、地域の安全等が守れるのか心配する声を聞きます。交番等の現状とこれからの展望について、県の考えをお聞かせください。回答、老朽化した駐在所の建て替えに合わせて、社会環境の変化を踏まえた適正配置の観点から、交番等の再編整備を進めています。再編後は勤務員の複数配置や統合エリアの重点警ら、あるいは本部自動車警ら隊等によるパトロールの強化などを行うことで、地域の治安維持に万全を期していきます。その他の質問事項、無形民族文化財の映像等の記録作成について、 学校教育の場における国家・君が代の位置づけについて、ほか。